2016年が始まって、ほぼ半月が経ったところでございます。新しい1年が動き出したわけですよね。この新しい年の始まりっていうのは、確かにこの何かが切り替わるというそんな感覚を覚えるのは、多分私だけではなくて多くの方たちがそうではないかなというふうに思います。新年の挨拶を交わしたり、年賀状を受け取ったり、この年末年始のいろんなこの行事を過ごしていく、そんなこの時期特有の日常が、そうした新鮮な感覚を私たちに作ってくれて、新しい年になったんだという気持ちの入れ替えができるのかなというふうに思います。今日の福音書、ルカによる福音書の4章の中にこういう言葉がございました。主の恵みの年を告げる。主の恵みの年を告げる。年が新しくなって早々、このような言葉を聖書から聞くことができるというのはとてもありがたいことでございます。ぜひ今年一年を恵みの年にしたい、そんな思いを私たち一人一人が抱いて、神様に恵みを祈り求めているわけでありますから、それをイエス様の言葉として、イエス様の口から聞くことのできる幸いを覚えるのであります。この言葉は、このイエス様がイザヤ書の言葉を引用しておっしゃったことでございますが、もう一度そのイザヤ書の中の言葉を見てみたいと思うんですけれども、主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために。少し飛ばしまして、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にする。主の霊が喜びの知らせを告げる。その喜びの知らせというのは、視力の回復を、目が見えるようになることですかね。主の霊が自由をもたらす。このような聖霊の大きな働きを経て、主の恵みの年が告げられる。このようにイザヤが予言し、それを礼拝の中でイエス様が朗読をしたのであります。主の霊がこのように働いて、恵みの年が告げられる。神様が聖霊によって恵みの年をもたらしてくださる。それは神様がなさる技だということ。恵みの年は自分の手で勝ち取るというよりも、主が私たちに与えてくださるんだ。で、そのことを私たち年の初めに今日のこの福音書から聞き取っていきたいと思うのです。この新年の抱負を語るということがよくございますが、今年はこんな年にしたいなという気持ちを持って新しい年を迎えるんであります。期待をするわけですよね。人によってはですね、今年は絶対こうしてみせるというふうに意気込んだり、昨日と今日とあれですかね、センター試験ですから、受験生なんかはまさしくそんな気持ちじゃないでしょうか。絶対合格してみせるという思い、とても大切なことでございます。 けれども、そうしたこの私どものこの人間の努力というものと主から賜る恵みを混同しないようにしたいというふうに申し上げたいのです。恵みは授かりものです。私たちが何かしらこう何かやったからできたからだからいただけるというご褒美ではありません。恵みは主の御心のうちにその人その人に届けられるもの、そしてすべての人がそれを受け取る資格を持っているのであります。さて、今日の福音書の出来事ですが、何があったんでしょうか。もう一度振り返ってみたいと思いますが、安息日の出来事でした。街道に皆さん集まっていました。ということは、これはユダヤ教の礼拝の場面でございます。イエス様がふるさとナザレに戻ってきて、そして説教を頼まれたのです。そこに書いてありますが、いつもの通り安息日に街道に入ったってありますので、これが初めてではなかったわけですよね。子供の頃から通っていたんだと思います。私たち先週の日曜日はイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受ける場面を、そこの御言葉を聞いたんでありますが、イエス様が洗礼を受けて、そして神の子としての生涯の歩みを始めた。洗礼からこのイエス様の宣教活動が始まったということをお話ししたんでありますけれども、そしてそこから今日のテキストにこうつながっています。ですからこれはイエス様が宣教活動を始めてまだ間もない時のことでありましょう。伝道者として宣教者として駆け出しの頃であります。いつもの通りと書いてありますから、きっとイエス様はもうすでにいろんなところで礼拝のご奉仕をしておられたんだと思うんです。今回久々に地元に里帰りしたら説教を頼まれた、まあそんなところでありましょうかね。東谷新学生が久々に地元の松山に帰ったら松山教会から説教を頼まれた、まあ、それによく似た状況がここにあるという話であります。聖書箇所はイザヤ書、書物ではなく巻物って書いてあります。昔はそういう巻物で聖書を読んでたわけですね。ぐるぐるぐるぐるとこう巻いてある、まあ、パピルスでできていたのか羊皮紙でできていたのかどっちでしょうね。まあナザレ田舎ですから羊皮紙はなかったかな。もうこの頃はもう羊皮紙もどうもあったようなんですが、それをおもむろに開いてですね、イエス様はイザヤ書の朗読を始めます。読み終えるとおもむろにもう一度それを巻き戻して礼拝当番に手を渡す、そんな場面がここに書いてあります。そしてこういうふうにも書いてあります。そして着席して説教するんです。座って説教をしていたようであります。ここは今と違いますよね。でイエス様いきなりこう言ったんです。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。この一言でかなりの衝撃が街道に走ったんじゃないかなというふうに思います。え、そこまで言うの？という感じですよね。まあここに残っているのはイエス様がお話になった説教すべてではないので、その他に一体どんなお話をしたのかまではまあ分からないんですけれども、でもですね、ここにはですね、回収の反応が書いてあるんです。どんなふうに受け止められたのかが書いてある。 で、それを見るとですね、肯定的な反応と否定的な反応があることがわかります。22節を見ますとこんなふうに書いてありますね。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いたというふうにあります。これはいい反応です。いい説教だったというふうに聞いてくださった人たちがいたようです。まあ、イエス様ナザレの大工ヨセフのせがれということで、まあ、町内の多くの人がお父さんヨセフを、まあ、よく知っていたんでありましょう。それにしても大工の息子ヨセフ、大工の息子が学校も行かずに進学校も行かずに一体どうやってこういう知識を身につけたんだ、まあ、それがここの中にあるこの人はヨセフの子ではないかという驚きの声となって出てきています。その一方で、強い拒否反応もありました。それが28節29節にかけて書いてありましたですね。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとしたと。一体何が起こったんでしょうか。先ほどの言葉、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。資格を持たない人間が大勢の人を前にしてこのように決めつけてお話をすると反発を買うのはよくわかります。確かにイエス様はユダヤ社会の中で認められた資格は持っていませんでした。進学校で学んだ教師としての資格はないんです。そしてイエスの幼少時代を知っている地元ナザレの人にしてみたら、彼は大工のせがれだったんですね。大工のせがれ、そういう人間がこういう発言をするとお前何言ってんだということになってまいります。反発はすでに説教の冒頭からありました。聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。この一言で始まったイエス様の説教は好意的に受け止めて恵みの言葉だと聞く人がいたかと思えば、いい加減なことを言うな、まるでこの子供を叱り飛ばすようにしてですね、たしなめた大人もいたんです。肯定と否定、全く逆のこの2つの反応ですが、この人はヨセフの子ではないか、この驚きの言葉の中にすでにその両方を、肯定と否定の両方を見ることができます。普通はですね、当時のこのユダヤ社会、まあ、ユダヤだけではなかったと思うんですが、父親の家業を継ぐというのが、それがもうしきたりですよね。ですからイエス様は大工になって当然なんですけど、まあ、どこで聖書の勉強をしたんでしょうか。まあ、そんな肯定的な驚きと、父親の仕事を継ぎもしないで知ったかぶりをしていい加減なことを言っているという否定的な反応、この両方どちらもこの人はヨセフの子ではないかという言葉の中に現れているんです。強い反発が考えられるもう一つの理由があります。それは23節以下のイエス様の言葉なんですけども、24節にですね、まあ、こんなことが書いてあります。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されない。自分の故郷っていうのはナザレです。でナザレで この礼拝をし説教しているわけですよね。自分の故郷ナザレの礼拝でイエス様はこういうふうに言ってしまったというか言ったんであります。で、数々のその後に出てくるのは旧約聖書の実例を引用しています。聖書にもこう書いてあるとい こう説得を自説を説いたんですよね。国会議員とか市会議員という人たちは地元のために働いて地元に利益をもたらす、それが大きな仕事というか働きというか期待されているわけです。それでいくとイエス様もですね、このナザレ、地元のナザレの人たちに喜びのことは恵みの年を告げ知らせると言ったんだから、そういうお話をしてくれてもよかったんですが、全くそれと正反対で、むしろ外の人たちに対する思いやりを、慈しみ深さをイエス様は示したんであります。地元という囲いの外にいる人たち、もっと広げるとユダヤ人ではない人たち、さらにもっと広げて仲間外れの人たち、阻害されている人、差別を受けている人、迫害されている人たちのためにイエス様は熱く語ったんであります。それを聞かされた地元ナザレの人たちは何を言ってるんだということになるわけですよね。カファルナウムという町はガリラヤ湖畔の港町として、栄えた、都会です。で、都会というのは今でも日本でもそうですけど、外国の人たちがたくさんいる町であります。ですからカファルナウムにはユダヤ人だけじゃなくて異邦人と言われた人たちもたくさん住んでいたところであります。で、異邦人に対してイエス様がいろんな病気を治されたというお話をこの地元ナザレの人たちも多分聞いていたんでしょうね。ですから、そんな異邦人たちばかりを治してないで、私たちの病気も治してちょうだいという気持ちを、あなたナザレ出身なんだからしてちょうだいというふうに聞くわけですよ。ですから治してほしいという思いでいるんですけども、なんとイエス様はそうした地元民の期待を逆なでするかのように、故郷では歓迎されないんだということを言うんです。で、その他にもエリアの場合はサレプタというユダヤではないところのヤモメに使われされたんだとか、あるいはユダヤ人ではなくて異邦人シリア人ナーマンだけが皮膚病を癒されたんだみたいな、この旧約聖書のお話を引き合いに出すんです。いずれも異邦人、そこに注がれた神様の大きな恵みを語ったんであります。市会議員のように地元に恩恵をもたらしてくれるんだと期待していた人たちには、残念ながらイエス様がこの日に語った説教は全くの期待外れだったわけであります。ここのところを読みながら、イエスがどういう方だったのかを私たち改めて知らされる思いがいたします。最初にも申し上げましたが、これはイエス様が宣教活動を始めたばかりです。まだ初期の頃です。すでにそんな時からイエス様は仲間外れになった人への深い愛情を持っておられたことがわかります。社会から取り残された人をイエス様は放っておけなかったのです。力を持たない者、主税人、罪人、やもめ、汚れている人、子供、女性、そうした人々に接して一緒にご飯を食べて病を癒したのがイエス様でありました。では 私たちはそうした人の一人でしょうか、それともそうでないのでしょうか。私たち今日も礼拝の中で罪を告白をいたしました。罪から逃れられないという嘆きを持っております。そしてそのことを心深く受け止めているから、こうして御言葉をしたい、イエスをしたい、礼拝をしております。ですから確かに私たちもこうした一人であります。それゆえにイエス様の言葉を聞きに集まってくるのです。けれどももう一方では、私たちが今度は仲間外れにしてしまっている人も社会の中にいるという事実を私たち忘れることはできません。社会から取り残されているしまっている人たちのためにも祈って支援をするというこの本当に尊い働きをイエス様と共に私たちは続けていくのであります。これからもそのために私たちはここに集まり、ここから使わされていくのです。祈りましょう。主なる神様、あなたは御子イエス様を使わされて、私たちがこの社会にあってどのように生きるかを本当に分かりやすく示してくださいました。私たちは自分の罪をどうすることもできない一人一人です。ですからあなたの憐れみと許しをいただかなければ生きることのできない弱いしもべであります。けれども同時に私たちの集いから取り残されていってしまう人たち、家に閉じこもり社会の中に入っていけない人々、病や悩みを抱えている人たち、そうした人たちがたくさんいらっしゃいます。今日のイエス様のメッセージは、私たちがまたそうした人たちのためにも使わされていることを教えられております。どうぞ主よ、今年もあなたから大きな慈しみと憐れみをいただきながら、そしてそれを人々に与え示していくことができますように、私たちを支え導いてください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。